ございます。私今月の初めに関西の方に2回行くことになってしまいまして、最初に大阪集会、そして次に姫路集会に行ってまいりました。で大阪集会ではここ最近いろんなことが起こっております。まず集会に関わりのある先輩兄弟が相次いで天に召されました。2日に礼拝があったんですが、その2週間前には松本姉妹のご主人が、そしてその、1週間後には中田姉妹のお姉様である京都集会の高橋姉妹が亡くなられております。それと前後して時々ここに交わってくださる長谷川悌子姉妹のご主人、正美助にも転入されました。そんな時に礼拝が行われまして、でこの松本姉妹も中川姉妹もお二方とも礼拝に出席されました。本当にこの素晴らしい信仰の証だと思いました。私自身母を1年ちょっと前に天に送りましたので、その頭ではこの世の苦しみから離れてよかったねと思っても、まあ自分では気落ちしているという、そういうような相反する感情の折り合いをつけるのにしばらく時間がかかったことを覚えています。残された者としての葛藤は仕方ないとは思いますけれども、それが速やかに心の平安と変えてくださるように神様に祈りつつ生活していきたいものであります。こういうふうに悲しみと喜びを同時に感じなければならないときに思うのは、やはりもし自分に信仰が多分にあれば、こういう時に悩まなくても良くなるのではないだろうかということではないでしょうか。そのことを弟子たちがイエス様に聞いたことがあります。それがルカによる福音書17章5節から10節です。新約聖書の142ページです。ルカによる福音書17章5節から、人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にカラシダの一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から持って帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいという者がいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取りにならないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。この一番最初の私どもの信仰を増してくださいって、これ日本語でこうなってるんですけども、英語の聖書で言うと私どもの信仰を増せって書いてあります。本当にきつい言葉で、とにかく信仰を増やせってイエス様に詰め寄っています。ただこの時イエス様はいつものようにこう弟子たちには直接答えませんでした。そういうところが例え話で答えられました。これを聞いて弟子たちはどう思ったでしょうか。答えが分かったと満足したでしょうか。自分の信仰が増したと思ったでしょうか。おそらく違ったと思います。答えずにはぐらかされたと感じたのではないでしょうか。もし僕がその場所にいたら、おそらくそういうふうに感じたと思います。私はいわゆる理系の人間で、イエスのをはっきりさせないと気が済まないところがあります。どっちでもいいというのはあまりありえないですね。そうでないと結論が出ず、物事が停滞してしまうからです。例えば働かないコンピューターは無用の長物となります。直すか直さないか、ここでも二択になります。直すにしてもコストがかかりすぎるから、部品が手に入らないからなどの理由で直さないとなることもあります。 全てはイエスかノーの二択で決まっていくのだというのがこの考え方の根底にあります。これは ある意味典型的なユダヤ人の考え方と言っても良いかと思います。彼らには立法というものがあるからです。立法に照らし合わせてそれに準拠していれば OK であり、そうでなければ罰則が与えられます。まさにイエス・ノーの世界、全ては白黒がはっきりしている世界です。ちなみに立法というのは旧約聖書の最初の5巻、いわゆるモーセ5章の創世記以外の4章の中で神様からの命令でこうせよ、あるいはこうするなというものを抜き書きしたものを言います。全部で613だったかな、あると言われています。もちろん立法の基盤はモーセの実戒と言われているものです。ただこの600いくつでも足りずに、ユダヤ人のラビと言われる学者たちを何百年もかけてその一つ一つに仲介を加え、さらに細かくルールを出してきました。したがって普通の人が立法を全て守って生活することはほぼ不可能に近くなってしまったのです。ところが神様の作ったこの絵はそんな簡単に物事が運ぶ世界ではありません。厳格に物事を考えることも必要ですが、それだけでは不十分なこともあるんです。全てが白と黒に分類できると考えること自体が間違いなんです。この曖昧さは多くの場合混乱を巻き起こします。そしてそこに感情が絡むと混乱にさらに拍車をかけます。神様がどのような心づもりで我々のこの世界を作ったのでしょうか。旧約聖書の世界では神は力強く弱みなど全くなくこの世界を作り上げ、それを導いてくださっています。しかし例えばイザヤ書53章にあるように、神様の分身であるクナンのしもべはおおよそ神様らしからぬ行動をとると予言されています。絶対の神が傷つくなど言語道断、決してあってはならないことです。にもかかわらず神はその弱さをさらけ出す時があります。先ほどのルカの箇所へ戻ります。ここで弟子たちはこの曖昧さを理解したかのような質問をしています。信仰は増やすことができるものだとしているのです。信仰が増える、すなわちは信仰がより強いものとなるなら、どんな悪しき力が来るとも耐えられると考えたのでしょう。弟子たちにしてみれば、イエス様がメシアであることはダビデのようにイスラエルを率いて敵対する国々を叩き潰す絶対王者であるということでしたから、信仰とは絶対君主への忠誠の度合いと等しかったんだと思います。忠誠度が高ければ君主の覚えもよく、将来の地位も安泰というものです。これは弟子たちの誤解だったのですが、それについてはマルコの10章35節以下に詳しく書いてあります。新約聖書の82ページです。マルコ10章35節以下、ゼバダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を大きになるとき、私どもの一人はあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。実はこの箇所はマタイに並行記事がありまして、そこではこの二人の母親が頼んだことになっています。マタイの20章の20節から以下です。関西弁で言うと偉い母親ってことになるんだと思いますけど、そんな母親に育てられたこの二人も同じように考えたようです。でもイエス様にあっさりと交わされて、苦労はするけど栄光の座に座るかどうかわからないと言われてしまいます。読みませんが、使徒行伝12章ではエルサレム教会の中心にいたこのヤコブが アグリッパ王に殺されたと書かれています。十二弟子の中で最初の殉教者となった人です。西暦44年頃と言われています。そして弟のヨハネの方はイエス様の生涯に最後まで付き合い、十字架上のイエス様より母マリアの面倒を見るように要請され、最終的にはエフェソに住んでいたとされています。そこでヨハネの福音書や黙示録を著述し、西暦100年頃90歳で亡くなったと言われています。十二弟子の中で彼だけが殉教しなかったとされています。まあ、違いはあれ、それぞれ苦労した人生を送ったことは確かだと思います。さて、信仰を増すということからちょっとずれてしまいましたけれども、イエス様の側近であった人たちでさえ誤解していたことが理解できたと思います。イエス様の最初のお答えを思い起こしてください。もしあなた方にかがし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうと言われています。面白い答えだと思います。信仰の量は測れるものです。かがし種一粒と言ったら本当に針先の大きさぐらいのあるしかない、本当にちっちゃいものです。しかしその働きはどんなに大きな信仰のそれにも勝るとも劣らないものだと言うからイエス様はおっしゃっています。つまりあるかないかが大切なのであって、その量ではないんです。そういう意味では立法の黒書の世界の延長にあるとも言えます。ですがここに決定的に違うことがあります。旧約聖書の世界ではこの世界を創造された神様と人間との契約というものがまずありました。これは強制されたものでした。その契約を受け入れて従順に神様に従えば神様が報いてくださるというものでした。まさにビジネスの関係であり、そこには感情が入り込む余地はありませんでした。これが立法というものです。ところが神様はそのような白黒の世界にところどころ色をつけてくださいました。それは旧約聖書のあちこちに顔を出しています。例えばアダムとイブが楽園を追放された時、神様は二人に衣服を着させています。しかもこれ毛皮でしたから、何か動物を殺したんじゃないかとも言われています。あるいは洪水で世界中が沈没した時にノアの家族だけが生き残ったという話もありますね。あるいは馬爪であったサラ、ラケル、そしてハンナの祈りを、神様が聞き届けてそれぞれに息子を与えたという話もあります。本当に数えなければキリがない。本当にあちこちにそういう話がたくさん出てきます。でこれは立法の大元であるモーセの実戒を見ても明らかです。特に後半には白黒の判断に困ることが書かれています。あなたの父と母を敬えとは一通りの答えだけで正解というわけにはいきません。日頃の生活程度から始まり、立教主義と祖父、全てが関わってきます。こんな曖昧な法律は法律とは言えません。それでもこの文言が実感に入っており、何千年のもの間人々を律してきました。信仰が少しでも余計にあれば幸せに暮らしていけるのではないかという問いが随分離れてしまいましたが、結局のところ信仰の量は関係ないのでした。あなたは神様を信頼していますか？何事についても神様を第一にしていますか？ということの方がもっと大切なのです。そのように生きていれば、聖書の中に出てくる人たちのように神様から祝福され、自分が思ったような結末にはならなくても、それに勝る結末が用意されています。それが、今日のこの神様からの御言葉を読んで考えさせられたことでした。ありがとうございます。
いろいろ考えさせていただいて感謝です。あの聖書が一貫してずっと旧約から新約を通して神様が私どもに伝えようとしていることは何なのか、そしてあの今日賛美歌を私たちは共通賛美歌と呼んでおりましたが、礼拝賛美歌じゃない賛美歌をクリスマスになるとよく使いますのは、対抗説とかという賛美歌が入っているからなんですね。主イエスが来てくださるのを待つということで、そういう賛美歌を選ばれたんですけれど、主イエス様は何の目的で、何のために地上に人となられたのでしょうか。それも今日は聖書全体から見てみたいと思っております。聖書が一貫して語るメッセージは、私はあなたと共にいるということで、そもそも私たち人間は神と共にいるために創造されたんですね。で、神は恵み深いお方で、神ご自身から御心に背いた人に近づき契約を結んでくださった。先ほどアダムとエヴァが神に背いた楽園から追放されるとき、皮の衣を、ね、着せて出したというところにも現れておりますが、最初にお読みしたいのはフィリピの信徒への手紙2章です。新約聖書のフィリピの信徒への手紙の2章6節から11節までを拝読したいと思います。フィリピの信徒への手紙2章6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。イエス様は神様であられたのに、神の御子であられたのに、そのあり方を捨ててといいますか、そこから離れて人間となってくださった。家畜外に生まれたという最も低い人間以下のような、そんな存在のところに生まれたことを、へりくだってとあります。しもべの身分になる、そしてご自分を無にして、そういう誕生をされたということになります。そしてその目的は王になるということなんでしょうけれども、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順である、神の言われることに従い通すということ、これはアダムとエヴァはじめ私たちが不従順な罪を犯しているので、それを覆うためにこのような生き方をされたということがわかります。神が人間になるということは大変なことなんだなということを思わせられます。で、新約聖書の次にマタイによる福音書の1章を開けていただきたいです。新約聖書の第2ページなんですね。1章の20 一節からお読み、そうですね、一ページですね。ごめんなさい。マタイによる福音書の一章の21節から23節までお読みいたします。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。イザヤの、旧約聖書のイザヤの言葉が引用されて、マタイという人は大臣に向けて、イエスという名前の子が生まれると、それは罪からの救い主なんだということであり、神は我々と共におられるという意味なんだと。神様はいつも私たちと共にいるということを、イエス様が身をもって示してくださったということに、あります。それが誕生の時から約束されておりました。でマタイという人はこういう言葉で書き始めて、この福音書、マタイによる福音書の最後28章の20節、一番最後の節にもう一度今度はイエス様の言葉として書き残してくださっております。何と言われたかという言葉なんですけど、マタイによる福音書28章20節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃって天へ帰ってくれた。いつもあなた方と共にいる、インマヌエルとして誕生され、そしてそれを約束されて天へ戻る。それから天へ昇天されてから10日後に聖霊が下ってくるわけですけど、神様は私どもと共にいつもいるんだということをクリスマスは私どもに伝えてくれる言葉だというふうに思われます。そしてそれをもっと分かるようにしてくださったのは聖霊という神様が教えてくださるんですね。コリントの第一の手紙、何かしらちょっと開かせていただきたいんですけど、コリント信徒への手紙の第一の三章です。16節の言葉、コリント信徒への手紙の第1の3章の16節にこうあります。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。旧約聖書通読会でこの前のところの答えが取り上げられたんですけど、その後にこの言葉が語られているんですね。神様の霊が私たちのうちに住んでいる、これが聖霊の働きになります。神様というと大体の人が天にいると考えます。私たちの天にいる父なる神よと言います。天にいるとなんか遠いところにいるようについ思ってしまう、ね、でもイエス様は遠いところじゃない、すぐそばにいる、共にいるということをおっしゃった。そして共にいるというと横にいるという感じですけど、聖霊は内側にいる、もう離れることはない、私たちのうちにいて、神殿はどっかの建物であるかもしれないけど、私たち自身が神を宿すものになるということですね。で一番最後の黙示録というところを開いていただきたいんですけど、ヨハネの黙示録の21章、 三節です。新しい天と新しい地の約束の中でこう書いてあります。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となる。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださると。これが聖書の一番おしまいも、こういう神が共にいるということを約束してくださっております。これが聖書が一貫して私どもに伝えようとしていることなんだなということを、いくつかこう聖書を開いてみて理解できるわけですけど、イエス様はそのことを身をもって私どもに教えるために地上に人となってくださった。神様の方が私どものところに来て宿るものになってくださった。そして信じた者に聖霊を神様お送らせくださって、内側に命として内側に宿ってくださる。私どもはちっともわからないんですよね。それが感じるとか感じないじゃないから。でも呼吸をする息よりももっと深いところ、心臓の鼓動よりももっと深いところの命というものに神様は宿ってくださる。永遠の命として私どもと共にいてくださる。これがイエス様がこの地上に使わされてきた目的、意図なんではないかというようなことをおっしゃられました。今朝聖書通読で、通読というか読んだと、デイリーブレッドというので読んだところには、エノクという人のことが書いてあったんですね。こう書いてあるんですね。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。誰々が900何年生きて死んだ、その繰り返しが書かれている創世記5章の中に、一人だけ、死んだとない人がいる。エノク。神と共に歩んだ。神様が私どもと共にいてくださるんですけど、私どもも神と共に歩むという思いで日々を過ごしたい。そうすると、死を見ることなく天へ移していただく。できるという約束ですね。でルカによる福音書の一番最後、もう開きませんが、エマオというところにエルサレムから12キロぐらい離れたところですけど、そこに二人の弟子がとうとうと帰っていくとき、十字架の死を見てもうダメだと思って、この方に乗せかけていたんだけどなと言ってしょんぼり帰っているときに、見知らぬ人がすぐどこに二人と一緒にね、歩んだと記録が書いてあります。そして、みちみち歩きながら、聖書に書いてあるご自身のことを解き明かされたと。これは、私たちが日々生活している中に、イエス様はすぐそばに来て、聖書を解き明かしてくださる。そういう歩み、神と共に歩む。そして、心が燃やされる、いつも寄り添ってくださっている、そんなことをこのクリスマスの時、今年もまたクリスマスというようになりますけれど、本当に主は神の栄光の座を捨てて私どもを救うために、はい、地の底のような人間になり、家畜小屋に生まれるということ、そして私どものための十字架を背負って行かれるという、その使命を持っておいでになった。 そういうお方だから私たちも待ち望んでクリスマスをねお祝いするんですよね。そんなことを、まあ、私はあなた方と共にいるという言葉、モーセが燃える芝で聞いた時、歌った時ですね、燃えてんだけど燃え尽きない芝の中から神が語りかけてエジプトへ行きなさいと、民を救いなさいと言った時、あなたはどんな方ですか、みんなに名前を言わないといけないと言った時、神が私はある、神もあなたと昨日も今日も変わることなくある、これを新しい新教大学では私はいるという訳にしておりますが、いつも共にいる、共にいるだけではなく私の内側に宿ってくださる、そういうお方なんだと、その方をいつもイエス・キリストをいつも見る者として日々をクリスマスを迎えたいなと、そんなふうに思っております。礼拝賛美歌の355番を賛美させていただきたいんですけど、その2番の歌詞、今日お話ししたかったところなんですね。2番の歌詞はこうあります。主は御父の栄えの家、去りて暗き地に下れり、御国も位も主は捨てたり、何者を捨てて言われ答えし、そういうお方として主を待ち望みたいと思います。
すみません、あと10分時間があります。もう十分幸いなお話をいただいて、こう満腹しておられると思うんですけれども、今日はちょっといつもより早めに終わったのと、それからそれよりも何よりも浜田家のお話がもう文字通り、私が今日、許されれば検討をさせていただきたいというか、先週、ルツキのルツを通して、私のくだらない、長々とした昔話を聞いていただいた、その続きをお話ししようと思っていたんです。それがまさしく今日の浜田家のお話とぴったり一緒で、あ、これなら同じ以下同分で済むなと思ったものですから、今日10分間だけ時間いただきたいと思った次第です。本題に入ります。そのようなわけで、私が先週は図らずも主の恵みをいただいて、まあ、この年まで、生かされてきたというお話をお聞きいただきました。でその要点は今日の週報の方に、書かせていただいておりますから、それをお読みいただければと思います。で、前回は そのようにそのボアズの特別なお計らいを受けたルツという女性を通して、私の思いを超えた恵みを与えてくださった主を明かしさせていただきました。でそこで今日はその前回とは逆の視点、見方を逆裏側から見まして、ルツに特別な計らいをした、ボアズの方に光を当ててみたいと思った次第です。そうしますと、このルツ記に登場するルツという方が、まさに計らずも私と出会ってくださった、イエス・キリストと、同じだ、好きな方だというふうに思った次第なんです。早速本題の方に入っていきたいと思いますが、そう思った根拠を3つだけ、今日は挙げさせて終わっていただいて終わりにしたいと思いますが、まず、旧約聖書のルツ記の2章の20節、前回の続きでございますけれども、そこをお読みしたいと思います。前回は1節から前半、主として前半の 23節まである中の20節、ルツ記の2章の20節でございます。そこにこのように出ています。そのこれはナオミがナオミがですね、ルズに言った言葉です、ボアズのことを言った言葉です。その人は私と、縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。このようにルツに伝えました。ルツは、元より、異国の人ですから、そこまで詳しいそのボアズについての情報がなかったのでしょう。だからナオミはそのように伝えました。で、ここの今読みました縁続きの人と訳された言葉なんですけれども、これは新改訳だと多くの翻訳の聖書で近親者と訳しています。その人は私たちの近親者なのです。で、ここで気づかされることは、まさに今浜田圭が、おっしゃってくださった以下同文なんですけれども、イエス様こそ神様であられたのに人の姿をとって私たちのこの住む地上においでくださったお方である。で、それだけではなく、先ほど系がお引きいただいたように、その聖霊として私たちのうちに住んでいてくださるという、これ以上の近親者はありません、先ほど読みいただいたコリントの、第1の3章の16節、あなた方は自分が神の神殿であり神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと記されている。これがまず、主なる神様をボアズがその雛形を示してくれているということの第一の根拠です。第二の根拠は同じ今読みました20節なんですけれども、ナオミは、ボアズが私の家を絶やさないようにする責任のある人だと言います。で、これも実は新共同訳と、それ以外の新改訳やなんかとは、表現が違うんですけれども、訳が違うんですけれども、新改訳の方では買い戻しの権利のある人ですと言っています。で、この買い戻しの権利というのは詳しく申し上げるのは今日は省きますけれども、あちこちに出ていますが、レビ記旧約聖書のレビ記の25章の25節、203ページ、新共同訳ですと、203ページに公開して、もし同胞の一人が貧しくなったため、自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て、売った土地を買い戻さなければならない。と定められた、これは今もお話のあった立法の中の一つでございます。つまり買い戻すという言葉は、売り渡されてすでに他の他人の所有になっているその土地を、対価を払ってもう一回買い戻す、そういう義務を課せられた人、これが買い戻しの、まあ、権利と書いてありますが、まあ、権利とも取れると思いますし、義務とも取れますけれども、そういう買い戻しの権利のある人、これがボアズなんですよということをナオミはルツに説明しました。で、これはまさに聖書で言う贖いということではないでしょうか。だから文語訳、あまり最近は言いませんが、文語訳の聖書にはあがなうと書いて、あがなうという字ですね。それに、技、見技の技、そして物、この三つの漢字を並べて、あがない人というふうにルビを振っています。だから、まさに、この、買い戻 しの権利のある人というのは贖い人である。イエス様こそその十字架にかかってその尊い御命を変えて私たちを買い戻してくださった、贖ってくださったお方。まさにボアズはイエス様のことを雛形である。パウロはこう言ってます。エフェソの一章七節ですが、私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許され、許されました。これは神の豊かな恵みによるものですと語っています。三つ目、そのボアズがまさに、ルスに対して計らった、その三つ目は、今読みましたところとはよく違って四章になります。四章の十節です。ここにこう記されています。私はマフロンの、マフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。つまり、ボアズがこのルツと図らずも結婚をしますということをここで宣言しているところです。花嫁として迎え入れます。でこれはまさに、そうです。まあそればかりかこの、ルツというのは先ほどちょっと浜田家がお話になりましたマタイの福音書の一章のあの、冒頭に出てくるカタカナの羅列の系図、あの系図の中にこのボアズとルツという名前が記されているんです。これこそまさに私たちをあがなってください、そして今も私たちのうちに住んでいてくださるそのイエス様を表していることではないでしょうか。黙示録、ヨハネの黙示録の21章の2節、にも、こういう御言葉があります。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見たとある通り、私たちもまた主の御再臨の日に主の花嫁として迎えられるんだということです。そればかりか系図に名をボアズとルツが名を刻まれたように、これはルカによる福音書の十章の二十節の後半ですけれども、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びますたいと、主は言われました。私たちにその主にあがなわれたものは命の書にその名が記されているという、これもまたボアズやルツと私たちが共通する点ではないでしょうか。このように読んでみますと、そのルツへの思いを超えたボアズの配慮、それはまさに主が私たちの思いを超えて計らってくださっているそのおかげであるということ。そして、先週冒頭に申しましたけれども、ちょうど先週は勤労感謝の日で、働き人、働き者といえばルツですねという話から始めたと思うんですけれども、もちろんルツもそういうことでは、落ち棒を拾って働きましたけれども、それ以上に私たちに対して働いてくださる、今も生きて働いていてくださる主が私たちの、共にいて、まさにさっき浜田家がおっしゃったインマヌエルの神として、働いていてくださるということを教えられている。まさに、今日は、浜田家の話を引用させていただきます。